今日は第2コリント5章です。このところにはキリストにある生き方が語られています。一節に私たちの地上の住まいである幕屋という言葉が出てきます。幕屋というのはテントのことであるわけですけれども、しかしここでの文脈はおそらく私たち一人一人の肉体のことを語っていると思われます。2節のところに私たちはこの幕屋にあってうめき、天から与えられる住まいを期待と切望しています。ですから私たちはこの自分の肉体を持っている、ある程度までは成長していくわけですけれども、しかしそれ以降は私たちの肉体は衰えていくわけです。まさに自分のこの衰えた肉体を脱ぎ捨てて新しいものを着たい、そのように私たちは願うのではないだろうかと思います。しかし私たちはやがての時には死を迎えるということがあります。自分自身が滅んでいく。しかし神様は一節に神が下さる建物、人の手によらない永遠の住まいがあることを私たちは知っています。パウロはそのように言っているわけです。そしてそれは3節を見ると、私たちは裸の状態でいることはありません。ですから裸ではない、天においても霊として存在しているのではなくて、私たちには体が与えられる。天の幕や建物を持って私たちは生きることができるわけです。栄光の体が与えられる。それはどのようなものかは私たちは分かりません。しかし私たちはこのことを信じることはできるわけです。5節を見ると、神はその保証として御霊をくださいました。御霊すなわち聖霊は私たちに新しい体が与えられる。そして天国で永遠に生きることができる。その保証を与えてくださる方であるわけです。7節には、私たちは見えるものによらず信仰によって歩んでいます。ですからクリスチャンとは言うなれば、この古い体幕屋を脱ぎ捨てて、そして新しい体、天の永遠の御住まいを着ることができる。そして私たちは永遠に生きて生き、そしてまた天の御国で住まうことができるということであるわけです。しかし大切なことは、9節を見ますと、肉体を住まいとしていても、肉体を離れていても、私たちが心から願うのは主に喜ばれることです。パウロはそう言ってます。主イエス・キリストに喜ばれることである。なぜならば、イエス・キリストは私たちのために命を捨ててくださった。そしてまた私たちを愛してくださっておられる。14節に、キリストの愛が私たちを捉えているからです。キリストの愛、我に迫れり。パウロはまさにこのキリストの愛によって彼の生き方が全く変えられた人であるわけです。もちろんパウロだけではないわけです。私たちも変えられた。かつては日曜日に神様を第一として礼拝するということなどは思いもよらない、全くこの世の生活をしていた、そういう私たちがパウロと同じようにキリストの愛に捉えられた。自分のために十字架にかかって命を捨ててくださる他には全くいないわけです。イエス・キリスト以外に私のために命を捨て十字架にかかって苦しみを受けて罪を許してくださるって方は、このキリスト以外にはおられない。15節の終わりを見ると、 もはや自分のためにではなく、自分のために死んでよみがえった方のために生きるためです。パウロはそう言ったわけです。もはや自分のために生きるのではない、死んでよみがえった方のために生きる、それが主に喜ばれるということであるわけです。主が喜びとする、それは主を愛し、また喜んで主に仕える、主に従う、そのことを神様は喜びとしてくださるということです。それはもうもはや私たちの力によってなせるということではありません。17節を見ると、誰でもキリストのうちに会うなら、その人は新しく作られたものです。キリストのうちにある、キリストの中に生かされて、言うなればキリストの愛にもう包まれて生きている。それは14節にあったキリストの愛が私たちを捉えている、同じことです。もうキリストの手の中にあって、私たちの心も全く新しくされ、キリストの愛に生きるというものとさせていただいた。18節に、神はキリストによって私たちをご自分と和解させ、また和解の務めを私たちに与えてくださいました。神様は和解の務めを私たちに与えておられる。神と和らぎ、そしてまたさらには人と和らぐ、和解する、平和が与えられる。私たちを平和の使者としてくださったということであるわけです。19節を見ると、背きの責任を人々に負わせず、和解の言葉を私たちに委ねられました。背きの責任、私たちは万物を作られた神様に背いて生きていたわけです。自己中心的に自分の利益を求めて生きていた、それが神様に対する背きであったわけです。しかしキリストの十字架によって私たちは許された。そして許されたものに和解の言葉を委ねてくださっておられる。ですから私たちはまずイエス様によって創造主である父なる神様に和解を与えていただき、そしてまた和解を受けた者は和解の使者として、この和解の言葉が委ねられているわけです。それは20節のところに、私たちはキリストに代わる施設なのです。この施設っていうのは大使という意味がある、全権大使、もうすべての権威が委ねられている。ですから私たちはキリストによって十字架で許された、信じるならば、今度はよみがえられたキリストが私たちに代わって、お前はすべてを許す、その権威が与えられている。ですから私たちはこのイエス・キリストによって人を許すことができるわけです。それは自分の力ではない、全権大使となって、その権威を神様は私たちに与えてくださり、そして私たちは信仰によって相手を許し、そして和解を伝え、神との和解を与えていくことができるようになるわけです。柏原教会を創設された法和先生は、かつてはもう言うなればキリストに反対するような人であり、もうお父さんのもう聖書を真っ黒にして、もう本当に敵対的な行為をとってことごとく反対していた、もうまさに家族に対して憎しみの思いを持っていた。ところがお父さんの死を通して、そしてまたそのことがきっかけとなり、イエス・キリストが自分の今までの一切の罪をあの十字架の上で許してくださる、その信仰体験を先生は持つことができたわけです。それによって生き方は全く変わり、もうもはや自分のために生きるというのではない、自分を愛し自分のために命を捨てたイエス・キリストのために自分は生きる、 そして生涯をキリストに捧げ、それこそキリストの大使となって日本に来られ、柏原で奉仕をされて、そして戦後は京都で奉仕をして、そして地上の生涯を全うされ、まあ、天に帰られましたけれども、そしてこの神との和解、五章の20節の御言葉が今も神戸の墓地の墓標に刻まれているということであるわけです。そしてまた私たちはその信仰を与えていただき、キリストによってその罪が許されて、そして私たちも全権大使、もう和解の使者として私たちは生かされている。このことを心に覚え、私たちは神様の平安を与えていくものとさせていただきたいと思います。